Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ176です。
ありがとうございます。
今回のテーマはオンラインイベントフォースを振り返る。
はい、
ということで先日ね9月の15日の金曜日に行いましたブライトビットブラザーズ4回目のオンラインイベントですが、
はい、
こちらのですね、まあ、振り返り会をやろうと、はい、いうことなんですが、これ実はもともとね、
うん、
思い出のゲーム音楽っていうので、
うん、
オンラインイベントで紹介したゲーム音楽を話そうみたいなこと言ってたんですが、うん、まあ、そうなってしまいますと、
うん、
リクエストねしてくださった方以外の方からするとちょっと内輪感があるかもしれないので、
確かにね、
はい、
うん、
今回はもう潔くこの前のオンラインイベント楽しかったねということで、そうどういうことしたかとか、
うん、
というのを、まあ、レポートも兼ねてね、
はい、
話していきたいなと思います、
うん、
まずオープニングでねどういうことやったかっていう話だけ先しておきますと、
はい、
今回はですねイベントの1ヶ月前からちゃんと告知をしまして、うん、
はい、
さらに時間があるということで、あらかじめね皆さんの好きなゲーム音楽を1曲、
そう1人1曲ね、
ね、1人1曲リクエストしてくださいということで、
はい、
応募フォーム長谷川さんに作ってもらいまして、うん、でそちらに音楽をリクエストいただきました、
うん、
でその曲をイベント当日に順番にかけていくと、
はい、
いうことがメインのイベントでした。
そうですね、
でそれをね聞きながらあだこだ話すというのがメインなんですが、うん、まあそれ以外にね合わせてアンケートとしてね、
はい、
まあ、なんかいろいろ長谷川さんが質問考えてアンケートを作ってくれましたので、
はい、
回答もまとめてもらいましたので、うん、そちらの方のね話もしていきたいなと思うんですが、
はい、
まあ、今回いろいろね長谷川さんの準備してもらいまして、
そうですね、
非常にスムーズになったなと思うんですけど
、はい、
やっぱり良かったですね。今までオンラインイベントのその場でね、うん、
はい、
この曲いいなって言ったらすぐ YouTube で探してかけてみたいなね、
うんうんうん、
まあ、ラジオっぽくて面白かったんです
がそうですね、
今回あらかじめもプレイリストをね長谷川さんの方でがっつり作ってもらいまして、うん、
はい、
それをこう流しつつね、
はい、
解説していくというスタイルを取りましたけど、
そうです。まあでも解説の方はね、
うん、
川崎さんが作って
用意
しといてくれてね、
あ、一応ね、そうそう、
あ、でも40はないけど、まあほぼ40、
そうですね、約40曲
あれ調べるのも大変だったと思いますけどね、
まあ、うん、ざっくりとしたね、
うん、
メーカーとタイトルと、
うんうんうん、
まあ、どういうゲームかというのをね調べて話したんですが、
は
い、
本当ね40曲あって、
うん、
かぶりなしだったじゃないですか。
そう、これが素晴らしい
だからね当然知らない曲もいくつもあって、
うん、
で川崎さんの解説があってすごく良かったなと思って聞いてたんですけど、
ね、もちろんね私も知らない曲たくさんあったんですけど、うん、まあそれにしてもねその被らなかったというのも素晴らしいんですが、
うんうん、
まあ、40曲ですよ、
うん、
でこれ時間通り、まあ、大体9時から始めまして、
はい、
音楽かけ出したのがね9時半ぐらいやったかな。
そうですかね。
で、かけ終わったのがもう12時前だったんで。
そうでしたね、
はい。イベント自体は全体で4時間やってました。結局1時ぐらいまでやってたんで。
そうですね。
はい。長々とね、付き合っていただきまして。
はい。
一番ね、
うん、
参加人数が多かった時が、だいたい50人ぐらい。
あ、そうなんですか。はい、僕がちょっとそっち見てられなくて。
ざっと数えて50人ぐらいいらっしゃいました。
あ、そうなんですね。
で、中には途中から入ってこられた方とか、途中から抜けた方いらっしゃるので、
はいはい、そうですよね。
累計で行くともうちょっと多いかな。多分60人ぐらいはいらっしゃってたんじゃないかなと。
なるほど。
いう感じで本当にね、まあ、今回4回目ですけど、回を増すごとに少しずつ参加してくれる方が増えているイベントで、
はい、
嬉しい限りだなと。
ありがたいです。
はい。まあ、今回そのイベントの話をしていきたいと思いますので、参加された方も、参加できなかった方もですね、
はい、
雰囲気が伝わるといいなと思っております。では続きは本編で話していきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
まず、
はい、
BB ブロスの YouTube チャンネル作りましたと、
うん、あ、そうですね、
はい、
そちらから説明しましょうか。
はい、 で、当日ね、うん、参加できなかった方もいらっしゃると思って、はい、まあ、そっちにプレイリストとしてね、アーカイブが残ってるので、はい、参加されてない方は、良ければそちらを聞いてから、続きを聞いていただけるといいのかな。
そうですね。
ま
あ、もしくは、うん、そちらのプレイリストを見ていただけると、うんうんうん、どういう曲がリクエストされたのかというのが一発でわかるようになってますので、はい、YouTube でブライトビットブラザーズとカタカナで検索していただけると見つかると思います。
はい。
で、現在ね、プレイリスト1個だけ上がってる状態ですので、
うんうん、
今後もね、何かしらゲーム音楽についてね、まとめることありましたら、こちらのチャンネルでね、
はい、
オンラインイベント1回目の私と長谷川さんのプレイリストも作りたいなと思ってるんで。
うん、そうですね。
なので、チャンネル登録よろしければ。特にね、そんな頻繁に更新するとこではないんですが。はいはい、
ほぼ更新されないですけど、はい、ちょこちょこっとね、僕が動画ツールの使い方を覚えて面白がって入れ替えたりしてるので、はい、まあ、たまに覗いてください。
だからね、こちらのポッドキャストの中ではね、ゲーム音楽をかけることが難しいということですので、うん、
はい、
本当は番組でかけたいんですが、その代わりにこの YouTube の方を見ていただければ、うん、今後はね、この音楽系のテーマも少しはやりやすくなるかなと、
確かに、
うん、思っておりますので、うん、ぜひよろしくお願いします。
はい。
それではまず前半はですね、まあ、このオンラインイベントでリクエストいただいた曲、まあ、全部はね、紹介できないので、
はい、
数曲ピックアップして、うん、まあ、二人で話していこうかなと思っております、はい。で、先ほどオープニングで言った通りですね、約40曲ぐらいのリクエストをいただきました。
はい、
厳密に言うと38曲かな、このリスト見る限り。
そうですね、うん。はい、そうですね。
で、この中の2曲は私と長谷川さんが1曲ずつ入ってますので、それを除くと約36曲が皆さんからいただいたと。それでもすごいですね、36曲って。
そうですよね。
はい。被りなし、
うん。そうそう。我々はね、うん、その、ずらしに行けるけど、
はい、
他の36名の方は、ほんと知らずにリクエストしてるだけなので、はい、すごいなと。
こちら、イベント内でも話したんですが、
はい、
このリクエストいただいた曲をですね、ちょっと集計して、ジャンル別に分けたランキングというのをね、どんなもんかなというのを調べたんですよ。
はい、はい。
で、まずね、ハード。
ハード。
どのハードが一番多かったか。
はい。
まあ、もう1位からいきますけど。
お願いします。
1位がファミコンです。
うん、やっぱりね。はい。
ファミリーコンピューターの曲が約8曲。
そうですね。
はい。でも2位もね、それほど負けてなくて、うん、2位がスーパーファミコンで、6曲、
うん。うん。
そして3位がプレイステーションで5曲と。
はい。
で、その次がセガサターン3曲。
うん。
で、ゲームボーイ、プレステ2、アーケード、PC エンジンが2曲。
うんうん、
で、その他、細々と1曲ずつね、うんうん。いろんなジャンルでいただいております。まあそういう感じでね。これね、多分我々が番組の中でね、どうしてもファミコン取り上げてるタイトルが多いというのがね。
そうですね。うんうん。
あるのかなというのもあるんですが、まあ年代的にもね。
そうですよね。
やっぱりファミコン世代の方が多いんでしょうね、やっぱ。
はい。
うん、で、続いてですね。
はい。
じゃあメーカー的には。
うんうんうん。メーカーね。
どこのメーカーが多いのかな、うん、まあ、もうこれ予想も何も、そりゃそうだという感じなんですが、
はい、
メーカーで一番リクエストが多かったところは、コナミと。
うん、やっぱり。
はい、コナミが1位で6曲、リクエストいただきました。
はい、うんうん、
そして2位がね、
うん、
セガです、
うん。
2位がセガで5曲。
はい。
そして3位が、同率でハドソンとスクエア。
うん、
こちら4曲。
うんうん、
で、その他のメーカーたくさんね、ナムコ、エニックスとか、データイーストとか、たくさんメーカーがありまして、うん、そちらの方もいただいてます。
はい。
これでね、コナミが1位に来るというのは、まあ、そりゃそうだなと。
まあ、そうですね。ハードでファミコン、スーファミが多いよって言ったら、まあ、コナミ。
そうですよね。
来るなと。
うん。でも、それを考えると、セガがすごい、頑張ってますよね。
うん、うん。すごいですね。ねえ、
やっぱりセガ音楽いいですからね。
うん、うん、うん。そう、アーケードでもいい曲多いですからね。
そうですね。
ハードはサターンで入ってましたけど。は
い、うん、そして3位が同率ハドソンスクエアということでね。はい、こちらもまあ名曲多いですから。
そうですね。スクエアなんて、うちの番組じゃなかったらトップの可能性すごくあるんじゃ
ないでしょうか。ありますね。あります、あります。はい。だから、個人的にはね、ナムコがもうちょっと頑張ってほしかったなと思うんです
が。そうなんですよね。うん、ナムコってまあもしかしたら曲っていうよりはゲーム全体の印象が強いメーカーなのかもしれないですね、
うん、まあでもな、だから台東とかナムコがねもうちょっと上位来るかなと思ったんですが、うんうんうん、やっぱこのあたりはアーケード世代だからかなという気もね、うん、ちょっとしますね。
そうですね。
うん。ファミコンでのナムコの音楽ってやっぱそんなに印象ないかな、もしかしたら。
うん、そうなんですよね。うん、
まあまあこんな感じなんですが、
はい、
続いてはですね、じゃあこのリクエストをいただいた中からまあピックアップしてという話なんですが、まずね、私と長谷川さんがそれぞれ1曲ずつね、
はい、
選んだ曲がありまして、
はい、
そちらの話していきましょうか。じゃあ長谷川さんからお願いします、
は
い。
そうですね、オープニングにかけさせていただいたんですけれども、ね、はい、僕が選んだのはストリートファイターゼロツーの桜のステージの曲を選びました。
いいですね、はい、
まあオープニングにあっててるよなっていうイメージもあったんですよ。すごく爽やかな、うん、いい曲なので、うん、それとですね、うん、僕がちょくちょくね格闘技好きだ好きだ言ってますけど、うん、まあ、格闘技の中で最高峰の舞台として UFC っていうね、
はい、
イベントというかね会社というかあるんですけれども、うん、最近 WWE とくっついたんですよ。
多い
です
ね、あ、はいはいはい、
恐ろしいですけれども、ね、そこに初めて参戦した日本人の女子選手がこの曲を使ったんです、入場。
なるほど。うん、
だから僕からすればもう、すごいことなんですよ。めちゃくちゃ好きな団体の、しかも日本人で参加するのがすごく難しい最高峰の団体の入場に、
うん
う
ん、
もうすごく好きなカプコンの格闘ゲームのキャラクターの曲が流れるんですよ。
なるほど。
これはすごい驚きましたね。本当に予備知識なしに見てたんですよ。
なるほど、なるほど。そうか、そうか。
入場曲って何が使われるか分からないです。あの、選手によっては持ち曲を持ってるんですけど、うんうんうん、それが UFC に行っても使えるかどうかってまた違うんですよ。
国内で。権利関係でね。
そうそうそうそう。うん、いや、だから、すごく驚いたし、うん、すごく嬉しかったですね。
まあ、それはやっぱ、自分がね、好きなものの中に好きなもの出てくるってね。
うんうん、そうなんですよ。そうなんですよ。
嬉しいですよね。
ハンバーグカレーみたいな。
ねえ、いやいや、本当に。
はい、
で、私もね、こちらの曲当然知ってまして、私はね、イベントの中でも言ってたんですけど、ボーカル付きの曲が好きでね、
うん、
これの、
うんうん。
スーパーパズルファイター 2X の中に収録されてる、桜のテーマっていうね、
はい、
ボーカル曲がありまして、
はい、
ちゃんとあの桜の声優さんが歌っていると。
そうですね。
いうことで、もうときメモ的に言う完全なキャラソンです、これは。
そうそう。いや、桜が歌ってるってこと
ですね。そうですよ。
それはね。
もうこれが当時めちゃくちゃ嬉しくて。
うんうん。
何回も聞いてましたね、これね。
うん、
うん。うん。じゃあ次、私の方はですね。
はい。
エンディングでかけていただきました。
うん。
二人の時というね。
はい。
まあこれはエンディングでかけてくれるなら二人の時にすると。
はい。
いう話で。かけてもらったんですが。
これ何のゲームでしょうか。
何のゲームってときめきメモリアルですよ。しかもね、このイベントでかけていただいたのが、オールスターバージョンってやつで、ときめも1に出てくる全キャラクターが順番に歌っているというね、
はい、
かなりレアなバージョンなんですが、
うん、
まあ、この曲自体はね、ゲームのエンディングなので、ゲームプレイされた方なら聞いたことあると思うんですけども、
うん、
まあ、やっぱ私の中でエンディングといえばこれなんでね。
なるほど。
このリクエストをいただいた曲の中でももうここで終わっていいんじゃないかっていうようなね、エンディングにふさわしい曲が何曲もかかった後に、ね。もう私ドラクエ3のエンディングかかった時にもうここで締めた方がいいんちゃうかなと思ったんですけど。
いやいやいや、うん、いや、でも二人の時も、オールスターバージョンってやっぱグッときますね。
いや、きます。これね、ライブとかでもね、うん、歌うんですよ、これだから。
うんうん、うん、うん。
だからすごくこう盛り上がる曲なんですけど。
うん。
まあ、嬉しいことにね、このオンラインイベントはですね、まあ当然のことながら我々の番組をよく聞いてくださってる方が参加してくれてるということで、
はい。はい、
もう、もうときメモっていうだけで盛り上がってくれってね。
そうですね。
めちゃくちゃ嬉しかったですね。もうこの時代にときメモでこんだけ盛り上がってくれる人たちが集まるってなかなかないなと思って。
そうそうそうですね。そうですよ。めちゃく
ちゃ面白かった。
うん。いや、もうありがたい。
そうそう。ワンピーさんといえばってね。
そうそう。
言ってもらいまして、本当に嬉しいなと。はい。じゃあもう一曲ずつぐらい行きましょうか。
はい。
じゃあ長谷川さんお願いします。
僕は知らない曲が、まあ、いくつもね、半分以上あったんですけれども、
はい。
まあ、どれも良かったんですけど、うん、中でもすごく良かったのが、PC エンジンのゼビウス、ハードラウト伝説。
はいはい。
の曲をリクエストしていただいたんですけれども、はいはい、うん、いや、これめちゃくちゃかっこよくて。
かっこよかったですね、これ。
いや、 くりしたんですよ。
これって本当に今の時代のなんかゼビウスリミックスっぽいですよね。
そうなんです。
うん。
で、僕はあんまりリミックスっていうものが好きじゃなくて。
わかります。
元の曲がどうしても擦り込まれちゃうので。
そうですね。うん。
リミックスを好きになることってあんまりないんですけど。
うん、わかる。
これはかっこいいですね。
いや、かっこいいですね。
うん。
まあ、やはりその、ナムコ自身がね、
はい、
アレンジしてるというのも当然あるんですけど、
うんうんうん、
すごくかっこよかったですね。
いや、驚きました。
うん、
本当に驚いたし、
うん、
で、リクエストをしていただいたときは、うん、全曲入ってるものだったのかな、
はいはい、
なったんですけど、そこからリクエストしていただいた部分だけ今切り出して、
うんうんうん、
動画にして上げてあるんですけれども、はい、まあ、気に入った方はぜひ全曲聴いてみて、
うん、
本当に期待を裏切らないかっこよさだし、
そうですね。
その動画を作るにあたって、うん、ちょっといろいろ見てたんですけど、
はい、
ゲームとしてもかなり興味深くて遊んでみたくなりました。
そうですね。これ私もね、うん、PC エンジン好きと言いつつ知らなかったんですね、このタイトル。で、もともとね、ゼビウスの音楽って、
うん、
めちゃくちゃシンプルなんですよ。
はい。はい。
本当にこう、基本的な音がずっと背景で鳴ってるだけみたいな感じなので、
うんうんうん、
これをどうリミックスするんだろうと思ったらね、
うん、
もう見事に、
うん、
基本バックでずっとゼビウスのあのテーマが鳴ってると。
はい。
そこにこう音が重なっていくっていうね。
うんうんうん、
この感じがすごくかっこよくて。
そうですね。
うん。これ本当良かったですね。
良かったです、これは、うん。
で、私の方はですね、またボーカル曲ですが、
はい、
バーニングレンジャー、
バーニングレンジャーね、
はい、セガサターンのセガが発売したね、バーニングレンジャーの、
はい、
バーニングハーツ炎のエンジェルっていうね、
はいはい、
曲ですけど、こちら良かったですね、久々に聞いて、
うんうん、
当時もね聞いてたんですけども、
うんうん、
も
う
めちゃくちゃかっこいい、やっぱ今聞いても、
うん、
歌われてるのが三吉武信さんね、
はい、
皆さんご存知セガのサウンドでありながら、
はい、
日本一歌の上手いサラリーマンと
ね、
はい、称されているね方ですけども、
めちゃかっこいいもんな、
めちゃくちゃかっこいい、
はい、
当然ね歌唱力もあるんですが、うんうん、もう曲自体がすごくいい曲で、本当にそのままアニメのオープニングに使えそうなね、
そうそう、うん、本当90年代 OVA っぽいんですよ、
うん、
かっこいいんだよな。
で、このバーニングレンジャー自体が未来の消防士というテーマでね、火災現場でキャラを操作してね、はい、遊ぶアクションゲームなんですけど、
はい、
だから全体的にやっぱこうヒーローものテイストなんですよね、ゲームがね、
うん、
なので曲も非常にその勢いのあるアップテンポな曲で、うん、ちゃんとサビでねバーニングレンジャーって言ってるところもいいんですよ、
うんうんうん、
めちゃくちゃいいんですね、これね、聞いたことない方ぜひねこの機会にプレイリストの方にも入ってますので聞いていただけたらなと思います、
はい、
まあ、ということでね、たくさんリクエストいただいてね、全部紹介したいとこなんですが、うん、もう読み上げてるだけで ね、時間なくなっちゃいますので、
うん、
どんな曲がリクエストされていたのかと気になる方はですね、うん、ぜひ YouTube チャンネルの方ご覧になってください。
はい、聞いてみてください。
そして今回ね、リクエストいただいた皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回ありましたらよろしくお願いします。
お願いします。
Days of Life with Games.
では後半ではですね、アンケートの結果を発表しようかなと思ってるんですが、
はい、
まあ、こちら長谷川さんが、まあ、イベント中にね、もし時間がありそうなら、
うん、
話題としてこういうのもどうかなというのでね、
うんうん、
用意してくれたものがありまして、
はい、
3つ質問考えてそれに対して4択で答えてもらうと、
はい、
いうアンケートがありまして、まあ、こちらもね自由回答なので、答えたくない方答えなくていいんですが、皆様ね、
うん、
ちゃんと答えていただきましてじゃあどういうアンケートを取ったのかというのから、
はい、一つ目の質問が、
はい、
まあ、if の世界というかね、
はい、
別の世界線っていうのを4つ考えまして、まあ、どの世界線に行ってみたいですかという話なんですけど、一つ目がスーパーファミコンの周辺機器としてプレイステーションが発売された1994年と、これはまあそういう風になるね、
うん、
可能性があった本当に if の世界なんですけれども、
うん、
はい、
そうです
ね、で二つ目はですね、まあ、これも可能性あったのかな、予定通り天外魔境3が発売されて PCFX が高スタートを切ると、
うん、
でその後エヴァンゲリオンとかね、
うん、
90年代アニメのゲーム化とか人気のギャルゲーがどんどん移植されて、
うん、
PCFX が盛り上がってる1995年、
ああ夢の世界ですね、
はい、はい、3つ目はですね、うん、なんとセガサターンで FF7 とドラクエ7が 発売されるということが決まりまして、当然爆売れ
ですね。
セガが覇権を握る1996年。
いやーすごい夢の話ですね。
最後が軽量高画質ゴーグル型次世代機としてスーパーバーチャルボーイというものが発売されることが決まった2015年。というね。
いやー、これももう本当に夢で見た世界のね、感じですが。はい。こちらのね、4択からまあ一つ選んでもらうという感じでね、はい。なんですが、これ結果どうなってるんでしょう、これ。
これ結果はですね。はい。まず、どの世界線っていうことなんですけど。
はい。
予想ついてる方も多いと思うんですが。うん。皆さん、セガが覇権を握る1996年に行きたいと。
はい。これが1位でしたね。
はい。18票入りまして、
うん、
2番目がスーパーファミコンの周辺機器のプレステが発売される1994年、うんね、これが8票、
うん、
で残り2つはですね、どちらも5票でした、
うん、
PCFX の世界にも行きたいしスーパーバーチャルボーイも見てみたいということで、
ね、すごくわかりやすい結果ですね。
そうですね、うんうん、これはね、予想はついてたんですが、
はい、
序盤はもう本当にセガ一強だったんですよ。
わかります。
本当にすごい差がついて。
この時代の話ってちょうどね、任天堂64、
はい、
次世代ゲーム機戦争のね、回でかなり話してますが、
うんうん、
まさにこの時代を知っていると、
はい、
この夢を見たい。
うんうん、
もし、ここで本当にセガがね、覇権を取っていたら、どうなってたのかなというのは、もうゲーマーの夢ですよね、この辺はね。まあ、覇権を取らなかったとしてもね、
うん、
今でもセガがゲームハードを作り続けている未来というね。
そうですね、それは確かにそうなりますね。
そういうのを見たかったなという気持ちは強いのはすごくわかりますね、これ。
はい。
うん、では、二つ目のアンケート。
はい。二つ目はですね、BB ブロスの番組の中で、お気に入りの企画会は、どれですかという質問をさせていただいたんですね、はい、うん、でこれ通常回は抜いてですね、
そうですね、
いわゆるこうゲームタイトルについて話す回以外で、うん、
はい、
思い出回かハード回か、うん、メーカー回か、まあそのいずれにも入ってないその他かどれがお気に入りでしょうかという質問に対しての回答は、
はい、
1位は思い出会でした。
おー、いいですね。やっぱりね。
はい。13票入っていました。
はい。
で、2位がメーカー会なんですが、
うんうん、
こちら12票なので、
はい。
1票差ですね。
おー、じゃあもうほぼ同率ですね。
そうです、そうです、うん。はい。メーカーもすごく。
ねえ、そうですね。
楽しまれている
。そんなにメーカー会ってね、やってないと思うんですけど。
そうですね。
ね、170回の中で多分10回もやってないでしょ。
いや、10回はやってないと思う。
ねえ、それでこれだけ人気あるってね。
はい、うん、うん、うん。で、その次、3位がハード会になりました。
うんうんうん、
こちらは6票いただきまして、はい、最後がその他で5票でしたね。
うん、そうですね。
うん。
まあ、その他がね、たくさんありますからね。
はい。
いろいろと。
ありますからね。
まあ、このあたりもね、
うん、
予想通りというか、
うんうん、
やはりこう、皆さんからね、お便りいただく内容が面白いですから、
うん、
思い出会が強いというのがわかりますし、
はい、
メーカー界人気なのが、まあちょっと嬉しいですけどね、我々自身が話してて楽しいですから。
そうそうそう。うん、一番発見があるかもしれないです ね、メーカー界ってすごく長いスパンで調べるので、うんうん、ああ、設立こんな感じだったのかとかね、普段気にしないですからね。
歴史ものですからね。
うんうんうんうん。最後の質問なんですけれども、はい、これこそイベントのための質問でしかなくて、
はいはい、
まあイベントに参加するときに、
はい、
食べるアイスどれにしますかと。あの最初ね駄菓子にしようかなと思ったんですけど、はい、まだ暑いから、
うん、
まあ、アイスがいいかなと思って。で、
うん、
で、まあ、BB ブロスらしく、かなりね、昔から、未だ現役のアイスを4つチョイスしました。
もうこれも本当長谷川さんらしいというか。
はい。まあ、楽しんでくれた方もいたらいいなと思うんですが、はい、4択が、森永ピノ、
はい、
ロッテ雪見大福、
うん、
グリコのパピコ、
うん、
井村屋の小豆バーだったんですけれども、
はい、
1位はですね、
はい、
森永のピノでした。
でしょうね。
はい。
うん、
19票
という、ね。いや、もうこれは私も絶対そうなると思ってたんです
よ。ああ、そうですか。
だって食べやすいもの一番。
まあね、まあね、
う
ん、イベント用っていうところもね、
そうです
加点要因ですね、
そうです、
これはね、うんうんうん。
手で持ってるやつとかだと溶けますからね。
そうそう。確かに、 そうですね。そういう意味では苦戦するのはパピコだったのかもしれないですけど、パピコは6票でした。
うん、
で、同率で雪見大福も6票。
はい、
で、4位になってしまった井村屋の小豆バーですが、こちらも5票なので、うん、本当にピノだけが群を抜いていたという、まあ、あとは皆さんどれもね、一緒ぐらいだったんですけど、まあ、そうですね。どれも好きですけどね、僕はね。
はい。今のでね、はい、こちらが用意したアンケートは以上なんですが、
はい。
さらにね、
はい。
この他に、私たちは番組に対しての質問やコメントがあれば、
はい。
書いてくださいという欄も用意していたんですよ。
はい。
で、そちらにいただいた質問なども、今回紹介しようかなと思います。
はい。はい、まあ、半分以上はイベントの中でお答えしたんですけれども、
はい。
全部答えることができなかったので、
はい。
今回のね、番組内で答えていこうかなと思うんですけど、はい、まず、竹尾さんからですね、
はい。
川崎さんと長谷川さんのアンケート回答結果も聞きたいですといただきまして、はい、先ほどね、説明していたアンケートを我々が答えたらどれなんですかというね、はい、そうですよね。答えてもらったんです
が、わかりました。
我々も答える。
はい。じゃあ行きましょう。まずは、じゃあ、どの世界線から行きましょうか。
はい。
じゃあこれ私はやっぱりね、セガが覇権を握る96年かな、やっぱり。
あー、なるほど。
私は PC エンジン好きですけど、
はい。
FX は覇権は取れなかった。
まあね。
うん。
まあ。
どう頑張っても多分無理。でも、セガは取れてたかもしれない。
これは本当に、ちょっとずれてればあった世界ですね。
本当にそう。
うん。
だから私はこの96年ですね、やっぱり。
はい、なるほど。いやー。これね、ちょっとつまんない答えですけど、
はい、
僕もやっぱりサターン。
ですよね。
はい。
やっぱりね、世代としては。
はい。
うん、
まあ僕がね、質問作ってるんで、
うん、
どれも面白いかなと思ってはいるんですよ。そういう意味では、はい、まあ、スーパーバーチャルボーイも見たいなと思うんです。
うんうんうん、
この2015年に設定してるのは、
はい、
これスイッチが発表された年なんですよ。
あ、なるほどね。
はい。
そういうこと
か。だからスイッチではなくスーパーバーチャルボーイになってたら、って考えちゃうと、
はい、
スイッチが非常に好きなハードなので、
うん、
ちょっとね、一歩劣るということで、
ね、
やっぱりセガが覇権の1996年に行ってみたいですね。
まあこれはもうアンケート結果通りということですね。
うん、はい、そうですね。
では次の、
はい、
ビビブロスのお気に入りの企画会話というアンケートですけど、
はいはい、
これどうかな、これ我々側からすると、
はい、
どれもお気に入りなんですけどね、当然。
それはそうです。それはそうですが。
選ぶってなると、はい、私やっぱ思い出かいかな。
そう。いや、同じ。いや、だって、これは、
ですよね。
皆さんにもいただいて成り立ってるってことを考えると、ね、やっぱ我々の力だけじゃこれ面白くできないんです、ね。
そう。もうお気に入りとしては本当皆さんからコメント、
うん、
お便りいただいてる、
うん、
思い出会お便り会とかはもう、お気に入りですよ。
です。で、確実に毎回僕らの予想を上回ってるんですよね。
そうね。
ただ楽しんでるだけの回。
そうそうそう。
いやでも、そうなんですけど。
こういうアンケート結果見ると、我々だけじゃなくて、聞いてくれてる方も楽しんでくれてるならよかったなと思いますよね。
そうですね。本当に。
結構お便り会ってちょっと内輪っぽくなるかなっていう心配があって。
はいはいはいはい。
どうかなと思ってたんですけど。
そうなんですよね。
うん。
そこは僕も、ちょっと、気にする部分なんですよね、内輪感っていうのは。ただ同時にビビブロスってやっぱりこう、思い出語りをしたい番組だから、はい、うん、こうね、いろいろいただけるのは非常に嬉しいですよね。
だから、イベントの中でね、
うん、
時間があったので、最後の方でちょっとやったんですが、
はい、
Spotify の再生回数で見る、
うんうんうん、
再生回数ランキングトップ10っていうね、話をした時に、はい、トップ10の中にね、お便り回が、うん、三つぐらいかな、
入ってましたね。
入ってまして。
うん、
お便り会っていうのはあれですよ。あの、切り番ごとのね。
うんうん。
10ステージごとのお便り会ですけど、あちらを好んで聞いてくださってるっていうのは、やっぱり嬉しかったんですよね、すごく、ね。
そうですね。
うん。始めた時は、うん、まあ、うん、ゲームの話してない、ゲームの話してないというか、まあ、普段のその、一本テーマ決めて話す会とは違ってね。
うんうんうん。
聞いてくれる人少ないんじゃないかなと思ってたんですが、でも、やはり皆さんのね、お話が非常に面白いし、
はい、
それを聞いて共感できることもたくさんあると思うので、
そうですね。
そこを楽しんでいただけてるというのは嬉しかったですね。
うんうん、そうなんですよ。だから知らないゲームの回は、
うん、
まあ聞いていただけなくても仕方ないというか、まあそれでいいと思ってやってますけれども、はい、そうですね。うん、思い出回を一通り聞いた中で、
うん、
なんか面白い思い出だからそこを聞きに行こうっていうこともあり得る と思うし、
そうですね。
そうなるともう本当に我々にとってはいいことしかないんですよね。
そうです。はい。うん。まあ、なのでこちらもね、私も長谷川さんも同じということで。
はい。
はい。じゃあ、唯一答えが分かれそうな3つ目。うん、
はい。
イベントの時に食べるアイスはと。
はい。
私はですね、
はい。
これイベントの時に食べると言われたらやっぱピノなんですよね。
うんうんうん。
ただ、うん、イベント以外ならばもう圧倒的雪見大福です。
おー、そうなんですね。
私雪見大福大好きなんで。
あー。
はい。
なるほど。
ただ、まあ、イベントの時の食べやすさでいくと、圧倒的ピノ。
なるほど。
うん。
わかりました。
はい。
僕は、実際、雪見大福を買って食べてました。
あら、そう。
その時。いや、食べれなかったんだな。
うん。
なんだかんだ忙しくて食べながら話せなくて。うん、
はいはい。
だからイベントの後で食べたのかな。
はい。
でも、雪見大福は買ってましたね。うん、うん。で、深崎さんのように雪見大福好きなんですけど、うん、僕の中ではちょっとスペシャルなアイスっていう感じがあって、こういうなんかね、特別な時に食べたいんですよ。
わかるよ。高級アイスですよ。だって。
そうそうそうそう。ピノは、うん、もうちょっとカジュアルなんです、僕。
あ、わかるわかる。うん。
うん、うん、うん。
まあだから、駄菓子で言うとピノはポポロンみたいなもんですから。
ああ、そうですね。
うんうんうん。
いいやつなんですよ。そうそう。そう。いや、でも4つともね、僕は全部好きで。
うん、まあね、そうですよ、うん。どれも美味しいですけど。
そう。あずきバーなんて、やけに食べたくなる時があるアイス筆頭ですね。あ、今日はあずきバー。
そう、うん。定番中の定番ですよね。
はい。
うん。
うん、まあ、僕としてはこのアンケート結果非常に面白かったです。
そう。長谷川さんが楽しんでた、ね。
うん。はい。
はい。これでよろしいでしょうか。以上で。
はい。じゃあ、他にも質問いただいてるのでお答えしていこうと思うんですけれども、はい、中ちゃんベイビーさんから、
うん、
お二人の人となりをもっと知りたいです。ただのファンですっていう、こう質問なのかスレスレみたいなものが。
これは、おそらくですけど、
はい。
我々の番組は、我々個人のことをほぼ話さないじゃないですか。
ああ、確かにね。
プライベートのどっか行ってきましたとか。
うんうん、はいはいはいはい。
最近こういうゲーム以外でこういうことやってるんですみたいな話をしないので。
確かに、ツイッターでも言わないです、
ね。そうそうそうそう。別にね、意識して隠してるわけじゃないんですよ。
うん。
うん、なので多分そういうことだと思うんですよ。
なるほど、ね。
そういうレトロゲームとかゲーム以外のなんか、二人がどういうもん興味持ってるかとか、そういう話を知りたいということなんですが、
うん、
これはでも難しいな。
難しい。まあ、どうです。僕はあんまり、番組以外で、そんな楽しいお話はないですよ、うん、僕は。
まあ、あったら言うてますからね。
そうですね。うん、
まあ、このあたりはね、ちょろちょろっとこう漏れ出てるものを番組の中から、
そうですね。
なんかこう見つけていただけたらなと、
うんうんうん。はい。まあまあ、
うん、
格闘技が好きとかね、
ああ、そうね。
漏れますから、
はいはい、
だし、思い出会とかでそれこそね、うん、例えに持ってくるものが、
なるほど。
妙に古い漫画だったりとか、
うんうんうんうん、
映画だったり
して、ね。そうね。そうそうそう。
はい、
まあこのあたりもね、また機会があればね、
うん、
イベントとかで、
はい、
話してもいいかなと思います。
はい。
はい。
ただのファンですということで、いやもう非常にありがたいです。
いつもね、お便りもいただきまして。はい。はい、じゃあ次お願いします。
はい。ゆうにさんから、そろそろ200回が見えてきましたが、テーマに詰まって絞り出した回はありますか？それとも、あと200回ぐらいは余裕ですか？というね、非常に振り幅の激しい
。倍？
うん、
ねえ、そう、200回見えてきましたね、確かにね。
そうですね。今、うん、これが176。
そうですね。
ですから、まあ確かに200まで、もうちょっとかな。
このまま毎週ペースでいけば、来年の4月には200回と。
はい。
いうことで。これね、テーマに詰まって絞り出した回はありますかというのはないですね。
うん、僕もないです。
未だにテーマ実はストックしてるんですよ。
はい。
結構リストにストックされてまして、うん、まだまだたくさんあります。むしろ資料を作るのが追いつかないという、う
ん。そうなんですよね。
方で。ただ、200回の余裕はない。
うん。うん、200。まあ、あと100回ぐらいやったら絞り出すみたいになっちゃうかもしれない。いやいや
ね、以前も言いましたけど、
はい、
毎日レトロゲームは増えてるわけです。
ああ、そうか。100回やってる間にレトロゲームが増えるんですね。
そうなんです。
なるほど。
なので大丈夫です。
うーん、
むしろこう記憶が鮮明なレトロゲームの話をできるとね、
うんうんうん、
いうことでね、
はい。
はい。まあ200回というとまたあと4年ということですからね。
うん、
体力の方は心配ですけども。うん、
滑舌が非常に悪いとか
ね。そうね、そっちの方がね。うん、はい。じゃあ次お願いします。
はい。カレーミルクさんからいただきました。 YouTube などでレトロゲームを聞くときにはオリジナル音源と有志の方が作ったアレンジバージョンのどちらを聞かれますかという質問でした、
はい、レトロゲームの音楽をね聞くときにどちらを好まれますかということですよね、う
ん
う
ん、はい、ちなみにカレーミルクさんはオリジナル派だと、うん、はい、いうことなんですか。
これはですね、私も同じくオリジナルですね。
はい、僕もオリジナルですね。
はい、うん、オリジナルを聞いた上でアレンジを聞きますけど、
うん、
やっぱりオリジナルです。やっぱり。
はい。
うん。
有志の方が作ったアレンジバージョンっていう文化が、はい、僕の中でほぼほぼなくて、
うん。
ただ、
うん。
プレステ以降とかのゲームを、
はい。
それこそ最新のゲームを、
うん。
8ビット音源にしてみるっていうことは聞くんですよ。
あれめっちゃいいですよね。
あれは、なんかその、なんていうかな。肝心なところだけが抽出されてる感じが楽しくて。
私も聞きますよ。最近の J-POP をチップチューンにしたってやつね。
はいはいはい、はい。
あれめっちゃいいですよ。
そう。わかる。その、だから、有志の方が作ったアレンジバージョンが最初すごいピンとこなくて。
うん、うん。あ、でもそういうことよ。
そうですよね。
そういうこと、そういうこと。
オリジナル音源以外があるのか
な。あるある。いっぱいある。ほら、うん、歌ってみたとか弾いてみたと一緒ですよ。
ああ、そういうこと
か。ギターで弾いてみたとかね。
なるほどな。あ、うん、確かにギターで弾かれる方いらっしゃいます、ね。
あれ
そうです。
ピアノで弾いてみたとか。あれアレンジバージョンです。
ね、うん。ああ、そういうことか。
あれもね、私は好きなんですよ。
そうですね、うん。
グラディウスの音楽ギターで弾いてみたとかね。かっこいい、
うん。
ドラクエの曲ピアノで弾いてみたとかね。
うん。
でもやっぱね、あのゲームの曲聴きたいなってなった時には、やっぱりオリジナル曲が聴きたくなる。
そうですね。だいたいこう頭の中というか、ここからで思い浮かべてるのはオリジナルですからね。
そうそうそうそう。
うん、うん。
だからそういう意味ではね、今の時代ってほんと便利でね、YouTube でほとんど聴けるんで。
うん。
昔は本当に大変だったんですよ。レンタル行ってもないしね。
うん、うん。
もう買うしかない、実際ね。
うん。
もしくは借りるとか、
うんうん、
っていう感じかな。
はい
はい。
で質問がね、まあこれ以外のものはだいたいイベントで答えたんですが、二、はい、つだけ答えてないものがありまして、
はい、あ、そうなんですか。
はい。理由はですね、うん、非常に面白そうなテーマだったので、
うん、
思い出会でお便り募集として使いたい。我々の答えだけではちょっともったいないなという。
そういうことね。メインテーマとして募集しようと。
はい、
う
ん。いつなるかはわからないんですが、
そうですね、う
ん、使わせていただきたいなということで、
うん、
それがですね、黒いっしーさんからいただいた、
うん、
オンラインではなくローカルで集まって遊んだ思い出のソフトは何ですかというものが一つ。
うん、
で、もう一つが、こちらとリノベさんからいただいた、
うん、
忘れられないゲームのエンディングがあれば教えてくださいというものなんですね。うん、
はい。
はい。
ローカルで集まって遊んだ思い出。はい、まあ、だからファミコンとか。
うんうん、
まあ、あとは、DS とか。
うんうん、
まあ、ゲームボーイとかね、携帯ゲーム機でもいいし、PSP とかか。
はい。
そういうことですよね。
そうですね。
集まってというのは。
うん、うん。うん。
まあ、これ確かにいいですね。
うん、うん、うん。
我々の番組のテーマとも非常に合ってる気がしますし。
そうですね。
これは募集したい。
はい。聞いてみたいので。う
ん、
はい、
でね、オチラとリノベさんの忘れられないゲームのエンディングって、これいいですね、
うん。
ゲーム音楽のさらに絞ったテーマ。
うん、うん、うん、うん。
エンディングのみですからね。
そうですね。
これだけでもだいぶ来るんちゃうかな。
うん。正直、
うん、
こうシステムとしては非常に苦戦したし、
うん、
馴染まなかったけど、あのエンディング最高なんだよみたいなゲームもね、あってもおかしくないと思うんですよ、
ね。もうエンディングを思い出したらこの曲が鳴っているっていうね。
うんうんうん、
しかもこれ、もしね、
うん、
この回が実現できた場合は、うん、YouTube チャンネルにリスト作れますね、またね。
ああ、なるほど。
うん。
はい。
いいですよ、エンディング集とか最高じゃないですか。
うんうんうん。
ね、これもいつかやりましょう。
はい。
はい。
で、あと、二つだけ。
はいはい。
残ってまして、
は
い
はい、うん。
そちらを最後にちょっとこう雑談寄りで話していこうかな、はい、と思うんですけど、はい、幸子さんからいただいたのが、はい、以前も話されていましたが、ここ最近やったゲームや、その中でも特に良かった作品について聞いてみたいですというもの。
はい。
それと、盆栽忍者さんからいただいたのが、最近どんなゲームを遊んでいるかと、今後どのゲームを楽しみにしているかを聞きたいですというものなんですね。
あ、同じような感じの内容ですね。
そうそう、なのでちょっとまとめてね、う
ん、なるほど、
話していこうかなと思いますか。そうです
ね。まあこのあたりもね、
うん、
我々の番組本当にこう自分たちの近況ほぼ話さないということで、
はい、
私実はレトロゲームより最近のゲームの方が遊んでるんですが、
うん、
ゼルダクリアしたって言っただけで最近のゲーム遊ぶんですかって言われるぐらい。情報を出してないという。
キアキンやるんですかって言われてました。
言われたんで。 むしろレトロゲームやってないですみたいなね、感じだったんですが。何回かね、やりましたよね、最近遊んでるゲームっていうので。
そうですね、うん、過去2回やったと思いますけども。
は
い、ま
あ、じゃあ、こちらも。はい、ちょっと軽くやっときましょうか、うん。
はい。
じゃあ、長谷川さんどうですか最近。
はい。最近遊んで印象残ってるのが、アラノマサイトっていう。ああ、スクエニ
さんの。ちょっと前じゃない
の？そう、うん。ちょっと前のゲームですね。
うん。
ホラーミステリーアドベンチャーゲームで。
うん、うん。いや、話題になってますね。
うん。ちょうどね、うん、これ収録時点でやってる東京ゲームショーで、はい、2023年のゲームの優秀作として。
撮ってましたね。
はい。上がってましたね、うんうんうんうん。でも本当に、本当に面白かった。
いや、すごく評価されてますね。
はい。
うん。
うん。
なんかこう派手に目立ってるわけじゃないけど、
うん。
遊んだ人がみんな非常に評価が高い。
うん。
そうなんです。タイトルなのは聞いてますね。
はい。うん、メタな部分があって、うんうん、そこが面白いんですけど。
なるほど。
それを人に言っちゃうと、聞いた人は楽しめなくなるんですよ。楽しさ半分になっちゃう。
ああ、だから話せないんや。
そう。だから言えない。言うとしても、ね、もう重大なネタバレがありますっていうことで。
なるほど、なるほど。
やるので、うん、まあそういう意味で言えないんですが、僕はかなり満足度が高くて、うん、個人的には登場人物の年齢が割と高め。
ああ、そう。
はい。まあ女子高生も何人かいるんですけど、うん、その上がね、未亡人だったり、
うん、
もう初老の刑事だったりとかで、
うんうんうん、
最近のアドベンチャー、オカルトものってこう、探偵とかが主人公だとしてもなんか、高校生とか20代前半とかすごい若かったりする。
ああ、なるほどね、
うん。で、こちらはもうおじさんなので、なかなかこう共感しづらくなってきちゃ
う。神宮寺三郎ですらもう、
そう、年下
ですよ。我々よりだいぶ年下ですからね。うん、
そう、そういう意味で、パラノマサイトは最近のゲームにしては、年齢層がバラエティに飛んでるし、うん、舞台は昭和ですしね。
うん、
な、もう面白かったなという感じ。
あれはでもドット絵のゲームをやってるって言ってたじゃないですか、最近。
ああ、やってます。どれだろう。まあ、少し前にはグッドバイワールドっていうのもやってたんですけど。
それじゃなくて、ほら、あの。
あ、シーオブスターズ。
そうそうそうそう。
はいはいはい。で、シーオブスターズは、まだ、もう序盤も序盤なんですけど。
あ、そうなん
です。
まだ途中なんですね。
はい。で、ただこの、サボタージュスタジオっていう、カナダだったかな、うん、
はいはい。
の、インディーゲームスタジオが作ったんですけど、うん、これの前に、メッセンジャーっていうゲームを作っていて、うん、忍者竜拳伝みたいなやつなんですけど、それがね、すごく出来が良かったんですよ。
うん、
で、このシーオブスターズも、クラウドファンディングでお金集めたりしてたから、
うん、
情報はかなり2、3年前から出てて、
はあは
あ、やっと今年の夏に出てきたので、ちょっと触りましたけど、
うん、
かなり面白いと思います。
すごく今話題になってますよね。
そうですね。うん、普通のフィールド移動のストレスがすごくない。
うんうん、へえ。
変に物を隠したりしてなくて。
あ、
だけど、高低差をつけたりしてて、ジャンプで渡ったりするんだけど、うん、それがスイスイできるように作ってあるんですよ。
あはは。
だから、フィールド移動が飽きないようにしてるけど、
うん、
ストレスは溜まんないようにしてるっていう配慮がすごく好きです。
うん、ああ、そういうことね。
そういうところは今風で、
うん、
ドット絵としてはもう本当にスーファミリスペクトですね。
ああ、そう。
うん。いや、これはもう。
まあまあ見たらわかりますよね。
うん。
うん、
もうこれこそイフの世界です。そのスーファミの技術がそのまんま 3D とかが現れなくて、進化したらこうなるんじゃないかって感じですね。ね、
インディーゲームはね、本当にドットリスペクトなゲームたくさんありますもんね。
そうなんですよね。うん、その中でもかなり狂気じみた作り込みしてる、
うん。そうですね。あのもう動画見ただけですごいなと思いますね。
うん、今んところお話もまあいいなっていう、うんうんうん、そのすごく王道に感じます。
ね、このあたりは多分他のゲーム系ポッドキャストで話されるんじゃないですかね、
う
ん、多分。
きっとそうだと思いますね。うん、ね、うん。
残念ながら我々はレトロゲーム専門なんでね。
はい。
レトロゲームみたいなゲームですけど。
そうそう。
最新ゲームですからね。
うん。なので、どこかのね、ポッドキャストさんで話すのを。
そうね。
クリアしたらね、楽しんでいこうかなと思います、うんうんうん。
はい。
はい。
じゃあ私の方は、
はい。
一番最近で言ったらもうスターフィールドですね、やっぱね。
うんうんうん。
Xbox、あ、マイクロソフトですか、はい、今はね、ベセスダですけど、
うんうん、
今はマイクロソフトの子会社だから、うんうん。Xbox およびゲームパスで遊べるんで、パソコンがあれば遊べるんですけど、うんうんうん、まあそちらやってますね。もう、 超オープンワールドゲームですね。
うん。
宇宙を舞台にしたオープンワールドっていう、もう。
オープンは、まあ、ワールド、もうオープンユニバースみたいな。
そうね。うん、でもね、実はこう移動はね、うん、ファストトラベルメインなんで、
はい、
宇宙船でずーっと星から星飛んでいくっていう移動じゃないんでね。
あ、
まあ、そこが指摘されていろいろ言われてるみたいですけど、
うん、
まあ実際そこを本当にリアル移動してたら誰も遊んでくれないと思うんで。
まあ、2、3時間。
そうそうそう。
真っ暗い世界を移動してるだけとか。
多分逆に文句言われるわと思うんですけど。
そうですよね。
スターフィールドちょこちょこやってますけど、
うん、
とりあえずやっぱりね、オープンワールドゲームってこうね、やり込み要素が多いじゃないですか。
はい。
メインストーリーよりもサイドクエストみたいなね、とこあるんで、
うんうん、
で、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムの時そうだったんですけど、私、サイドクエストやりつつメインをこなしていくっていうスタイルを昔やってたんですけど、
うん、
最近のゲームボリュームありすぎて、このプレイスタイルだと終わらないんですよ。
うん、
なので、もう最近はまずメインストーリーをやる。
うんうん、
で、お話クリアした後に改めてやり込むっていうやり方でやってまして、
うんうんうん、
で、スターフィールドももうそれで行こうということで、今メインストーリーだけを駆け足でやってます。
うん、
で、もうちょっとで終わりそう。
どうですか？手応えというか。
お話はまあ、壮大な宇宙の話みたいな感じですけど、
うん、
どっちかっていうとそっちがメインじゃないので、
うん、
やっぱりこう宇宙の好きな星に拠点作って、
うん、
宇宙海賊倒してお宝奪ってとか、そっちのね、スペースコブラ的な遊び方がしたいんですよ、
う
ん、私は。
え、じゃあそういうのがいるんですか？宇宙海賊的
な。います、宇宙海賊います。あの、だから、一応こうプレイヤーが心を痛めず倒せる敵としての役割で、
うん、
宇宙海賊ってやつがいるんですよ。人間ですけどね、人間ですけど、そういう奴らがいて、
うん、
じゃないとほら、自分がやっぱ悪者になるの嫌な人もいるじゃないですか。
まあそうですね。
だから海賊なんでこう、やっつけても、そんな心は痛まないと、
うんうんうん。
ゲーム始めた時にキャラクターのね、見た目とか自由に作れるのってもう今当たり前じゃないですか。
そうですね。
アバターのもう顔の目の位置からこう耳の位置までいじれるような今、キャラクリエイトできるんで。
うん、
でそれプラス、このゲームはあの、特性っていうのがあって、
うんうん、
3つまでつけれるんですけど、
うん、
いろいろあるんですよ。その、例えば私が今つけてるので言うと、昔の記憶がないっていう設定なんですよ。
あ、それは全員それで始まるんですか？
違うんです。選べるんです。
選んでそれな
の？そう、選んだんです。
へ
ぇ。過去の記憶がないっていう設定と、うんうんうん、で、なぜか指名手配されてるっていう設定。
はい。
これも選べるんですけど、
ね、へぇ。
だからこの設定つけると、
うん、
突然襲われるんですよ。
まあそうですよね。
賞金稼ぎに襲われるっていう。う
ん
う
ん
う
ん、でもなんでだかよくわかんない。
そう、そうなんです。過去の記憶ないからね。まあこれはロープレですよ。自分の中でそういう設定になってる。うんうん、で、もう一個が何やったかな。もう一個はなんかそれをつけるとこう射撃が上手くなるとかなんかそういう。
うんうんうんうん。
いろんな設定があるんですよ。
伸びた的な。はい。
そうそう。で、それをまあ最初に3つつけれるっていうのがあって。
うん。
で、私はもうそういうこう中二的というかね、またね。
うんうん。
まあ、コブラですよ。やっぱり。
うん。
記憶がなくて賞金稼ぎに追われてるみたいなね。うん。で、このプレイは今はちょっとメインストーリー追っかけるためにやってるからもう流してる状態なんですけど。
はい。
こっち終わったらもう本格的に。
うん。
もうタートル号で宇宙を駆け抜けつつ、悪い奴を倒していこうかなと。
ああ。
で、勢力もいっぱいあって、その、どの勢力の仕事も受けられるんで。
うんうんうん。
だからもう、その時によって、こっちの味方したり、あっちの味方したりっていうこともできるようになってるんですよ。
あ、
どっか一つの勢力入ったら、そこのストーリーが始まるじゃなくて、
うん、
もう全部、何またもできるようになってて。だからもうそこの自由度がやっぱすごいですね。
うん。
ティアーズ・オブ・ザ・キングダムとは全く違う自由度。
うん。
ですね。
うん。
このあたりはやっぱ海外のトリプル A タイトルって感じですね、まさに。
そうですね。
うん、だからしばらく遊べる。ただね、これやってる間に実は次ね、
うん、
サイバーパンクのね、ダウンロードコンテンツが来るんですよ。
ああ、今後どのゲームを楽しみにしているかっていうのの回答にもなりますけど。
そうですね。
ますけど。
はい。はい、まあ、今後ってもう時期なんですけど。
ああ、そうなんですか。
はい、うん。大型ダウンロードコンテンツって言っても、まるまる一つのシナリオ追加、プラス新しいエリアも出てくるっていうね。
ま
あ、かなりでかいのがありまして。で、作った人たちが、今のデータ引き継ぎじゃなく、最初からやり直してくれたらもっと楽しめるって言ってるらしくて。
うんうん、
じゃあもう一回やり直そうかなと思って。うん、もう私、サイバーパンク3回ぐらいやってるんで。
言ってましたね。
こう面白いんすよ。
さすがにもう、ゲームとして安定しました。
しましたね。
うん、
これ、そうそう、あの、ね、ご存知ない方に説明しますと、サイバーパンクってもともと出た時めちゃくちゃバグだらけで。
ですよね。
訴訟になって返金してるんですね、実際。
してましたね。う
ん、それぐらいひどかったんですが。
なかなか返金って聞かなくないですか。そうそう。
だから、すごくね、誠意のある対応してるんですけど。
うんうんうん、
まあその後、 2年ぐらいかけて、ちょっとずつアップデートしてって、今はめちゃくちゃ安定してるはず。まあ、それでも、ちょっと細かいね、バグはあると思いますけど。まあ、それで言うと、スターフィールドもバグありますから。やっぱりね、巨大なゲームってあるんですよ、どうしても。
無理です。無理無理。あれをなしで作るの無理だと思う。
で、今はね、そのオンラインでアップデートできるから、ね、発売後にバグ見つかっても対処できますけど、昔はできないですからね、大騒ぎになるんですけど。
そうですよね。
まあ、そんな感じで結構ね、バリバリの最近のゲームも遊んでおりますので全然番組内では話さないですが、
うんうん、
はい、まあそんな感じですかね、
はい、
うん、また機会があればね、合間合間で最近遊んでるゲームみたいな話もしてもいいかなと思ってるんですが、
うん、まあとかよその最近のゲームの話をしてるチャンネルに読んでいただくとか
あ、そういうこと
あ、そうそう、うん。僕がちょっと楽しみにしてるゲームも。
ああ、どうぞ。
ちょっと名前出したいんですけど。はい、これ、川崎さんも知ってると思うんですけど、うん、恐怖の世界っていう、ホラー、アドベンチャー、はいはい、RPG って言ってるけど。
海外の人が作ったもう伊藤潤二大好きな。
そう。
リスペクトのやつね。
そう。
あれのローカライズ版が出るんですよね。
そう、出るんですよ。はいはいはい。10月だったかな。
いや、あれはすごいな、確かに。
あれ楽しみにしてるんですよね。
う
ん、
ね、あれ、うん、結構前ですよね、発売されたのね。
うん、そうなんですよ、うん。うん、そうそうそう。
で、今回やっと日本語版が出ると。うん。いうことでね。
どうなるかなと。
いやー、作者の方嬉しいんじゃないですか、やっぱり。
そうですよね。ね。そうそうそう。日本で出るのは絶対嬉しい、うん。
ねえ、
思いますよね。確実に伊藤潤二リスペクトですから、
ね。もう間違いないですからね。
うん。
知らない人見たら、だって、半剣者か思いますよね、あれね。
まあ、下地は、クトゥルフなんだと思うんですけど、
うん、
まああれが楽しみにしてて、あと、うん、ファミコンで出てた影っていうゲームが、
あ、そうやそうや、
はい、
うん、
リメイクというかもう別のゲームじゃん、
別物でしょあれ、完全新作じゃないですか、
ね、そうです、前ねうちの番組も話した危機海外の新作を作って、うんうん、シリーズ夏目あたりの新シリーズで、
あ、そういうこと、
まあ、あのシリーズの新作って言えばいいのか、で影が出るんですけど、うん、あれもすごい楽しみにしてますね。
そうね、あれまだ出てないんですね、
う
ん、
出てないですね、
確か東京ゲームショーでね私有台出てましたね、
はいはい、そうです、うん、そうです、あれ楽しみだ、そういう意味ではレトロゲームっぽい新作も小城雄三さんの会社で作ってるメガドライブカセットの新作、そう、
意味がわからないですよねあれ今の時代に、メガドライブのカセット？
そうです、
うん。
あれは、そうですね。あの、普通にオンラインで買えるとか、スイッチに出たりしたら、まあ、購入しようかなと思ってますけど、ね、シューティング苦手なんで、そんなに追ってないんですけど、まあ、動画見た感じめちゃくちゃかっこよかったですよ。
いや、すごいですよね。あの、うん、もう最近、そのインディーとかなんかは、昔の 2D ゲームリスペクトなものが多くて、
うんうん、
パッと見新作なのか、昔の作品なのか、わからないんじゃないですかね、はい、知らないとね。
わからないし、わからないし、わざわざメガドラのカートリッジに入れたりするじゃないですか。
もうあれがもうこだわりですよね。
そうですよね。
いや、でもいいですよね、その、
はい、
新しいゲームも出れば、昔のアーカイブというかね、移植がまだまだたくさん出ますから、
うん、うん、
アイレムコレクションやったっけ？
はい、アイレムコレクションも出ます。
ね、あのあたりもね、楽しみですよね。
東亜プランもスマホで。
いや、すごいよ。
過去作いっぱい出すみたいだし。東亜
プラン復活するって、すごい時代になってきたなと思って。
もう、わからん。何が出てきても、
どんな世界線やねんと思いますよね、本当。
本当ですよね。
いや、すごい。うん。だからまだまだね、レトロゲームは熱いなという感じしますけど。う
ん、はい、はい、
まあ。という感じでね、今回のイベントについては以上となりますけども。
はい。
またね、次回5回かな。うん、第5回もね、うんうん、どこかのタイミングで、
はい。
やりたいなと思っておりますので。
はい。
またその際には、皆様参加していただけたら嬉しいなと思っております。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回はね、
うん、
特別回というか、
うんうん、
いつもとは違いますので、
はい、
まあ、レトロゲームプレイレポートはお休みということにさせていただきます。
はい、
では、いつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベット、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントをフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はオンラインイベントフォースを振り返るということでね、はい、まあ、非常に内輪感のある内容になりましたけれども、
はい、
参加していただいた方はね、うん、楽しかったなと思っていただければいいですし、うんうん、参加されなかった方、できなかった方に関してはね、
はい、
どういうイベントだったかという内容が伝わればいいなと思ってるんですが、うん、
はい、
まあ、とりあえずですね、最初にも言いましたけれども、リクエストいただいたゲームのね、曲のプレイリストの方をね、
はい、
YouTube の方にアップしておりますので、
はい、
そちらの方聞いていただけるとね、非常に楽しいですし、知らない曲もねたくさんあると思いますので、
はい、
これだけねバラエティに富んだリストはあんまりないんじゃないかなと本当に一人一曲ずつ選んでいただいてますから、
うんうんうん、
はい、見るだけでも楽しいと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それとですね、
はい、
同時期に僕の方で BB ブロスのシールをね、
うん、
作って、
あの突発的にやったやつ
ね。はい。で、作ったはいいけどどうしようかなということで、
私も知りませんでしたからね、これね。
プレゼントを、うん、したんですけれども、はい、そのプレゼントもですね、
はい、
送る先とかね聞かなきゃいけないので、
はい、
注意事項を書いたメールフォームを作ったんですけど、うんうん、そこでもいろいろコメントいただきまして、
そう、はい、ね、長谷川さんがまとめてくれたんで、うん、読みましたけど、本当励ましのお便りとかね、
はい、
温かい内容でもう感動しましたね、読んでて、
はい、
うん、
シール作ってよかったなっていう、
そう突然でびっくりしましたけど、
はい、まあ、その中でちょっと一つだけすごく長くいただいたコメントがね、
うん、
まあ、誰だか分かんないんですよ、その
あ、そうか、
ハンドルネームというか、そういうのは求めなかったんですよ、うん、住所とそれが紐づいちゃうのはまずいと思って、
あ、なるほど、
誰だか分からない、
はいはい、
どなたかは分からないんですが、
じゃあもう書いた人だけが分かる、
そうそうそうそう、うん、僕に対する要望っていうのが来てまして
ほう、あ、そんなんありましたか、
はい、
うん、
押し付けで大変申し訳ありませんが、はい、以前覚えられないとおっしゃられたゲイングランドかっこメガファイブは一度プレイしていただきたいです、うん、ギャルズパニック等のちまちまと没頭する作業プラス、
うん、
特に設定は語らないものの複数の魅力的なディフォルメキャラを使い分ける戦略性の高いシステムは長谷川さんにバッチリ刺さる作品なのではないかとずっと思っておりました。ちなみに自分は刺された一人です。
なるほど。
対応機種も豊富にありますし、よろしければぜひお願いいたしますというよう
にい
ただいて、
うん、
例題としてギャルズパニックが上がってくるのは
なるほどね、
なかなかすごいなという。
じゃあぜひどこかでプレイして、
そうなんです、
レトロゲームプレイレポートの方で、
はい、やってみたいなと思ったので、ね、
はい、
レポートになるか、まあ、一本として取り上げた。
ああ、なるほど、そうか。
ただ本当に評価の高いゲームだっていうふうには思っているので、
うんうんうん、
まあ、これをね、はじめ本当にいろんなご意見いただきまして、
はい、
はい、
そうね、
もう基本的には番組に対する励ましだったり、
いや、本当ありがたいですよ、
う
ん。
どういう経緯で聞き始めたかとかね、うん、そういうのもあったので、
ね、
はい、非常にありがたいです。楽しかったです。はい、ありがとうございました、
ね、まあ、もうじき今年、ね、あと数ヶ月で終わりですが、う
ん、はい、
まあ、来年になったら4周年ということになりますのでね、またその時のタイミングででもオンラインイベントができたらなと思っておりますので、
はい、
何度も言いますけども、またその時はね、参加していただけたらなと思います、
はい、
では今回はこの辺で終わっておきましょうかね、
はい、
それでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。